聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第123編1節から4節。都に昇る歌。目を上げて私はあなたを仰ぎます。天にいます方よ、ご覧ください。しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます。私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあまりにも恥に明かされています。平然と生きる者らの嘲笑に、公然と生きる者らの侮りに、私たちの魂はあまりにも明かされています。新約聖書マタイによる福音書第6章22節から24節。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、アドベント第一主日を迎えました。ようやく寒さが厳しくなってきましたが、健康を支えられ、御前に共に集って一回の礼拝を共に守ることができますことを感謝いたします。この礼拝に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行ってください。私たち皆があなたの恵みを豊かに受けて、クリスマスに向けて歩んでいくことができますように。あなたは一人子主イエスをこの世に生まれさせてくださり、そのご生涯によって、とりわけ十字架の死と復活によって、私たちのための救いの御業を成し遂げてくださいました。クリスマスに主イエスのご降誕を喜び祝い、この世に来てくださった主イエスを私たちがそれぞれの心の中にお迎えをすることができますように。主イエスをお迎えする心を整えつつ、このアドベントの日々を歩んでいくことができますように。そしてそれとともに、将来もう一度来てくださり、私たちの救いを完成してくださる主イエスを希望を持って待ち望みつつ、このアドベントの時を歩むことができますよう導いてください。今年のクリスマスにはようやく多くの方々を積極的にお招きすることができることを感謝いたします。私たちの家族、友人、知人たちをあなたが招いてくださり、教会においてクリスマスを共に喜び祝うことができますように。そのために私たち一人一人をどうぞあなたが豊かに用いてください。今あなたとの出会いを求め、信仰を求めて集っておられる弓道中の方々を祝福してください。今年のクリスマスに洗礼を受けてこの群れに加えられようとしておられる方々があることを感謝いたします。本日の長老会でその方々の諮問が行われます。あなたの祝福のうちに信仰の確認がなされ、喜びを持って洗礼の決定をすることができますように、志願者をまた諮問をする長老会を導いてください。先週この群れの一人の兄弟が天に召されて、今週そのご葬儀が行われます。あなたが兄弟をこの教会へと導いてくださり、洗礼によって群れの一員としてくださり、ご夫妻であなたの民として歩ませてくださったことを感謝いたします。ここ数年 病気や怪我によって辛い日々を歩んでこられましたが、今あなたが全ての苦しみから解き放ち、身元で平安を与えてくださっていることを信じ感謝いたします。地上における別れの悲しみの中にあるご家族に豊かな慰めを与えてください。教会学校の子どもたちがクリスマスへの準備をしています。クリスマス祝会では数年ぶりに降誕劇ページェントを行います。その体験を通して子どもたちが、主イエスが私たちのための救い主としてこの世に来てくださった、クリスマスの本当の喜びを深く味わうことができますように、教会学校の教師一人一人も子どもたちと共にその喜びに預かることができますように導いてください。この礼拝に集うことができずに自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々もいます。あなたがそれぞれの方のもとに共にいてくださり、養い導いてください。そして健康が支えられて、クリスマスの礼拝に共に集うことができるように導いてください。今病気で苦しんでいる方々、入院していたり自宅で療養している方々に、あなたの癒しと平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に慰めと支えを与えてください。介護施設で生活している方々にも平安がありますように。入院している方々と家族であってもなかなか会うことができないという現実がなおあります。その寂しさや不安のうちにある方々をあなたが支えてください。心にいろいろな苦しみや悲しみ、心配事を抱えている者たちに、あなたの慰めと力づけを与えてください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校においてクリスマスが祝われようとしています。そこで学んでいる学生、生徒たちがクリスマスの本当の喜びを体験していくことができますように、そして教会のクリスマス礼拝にも集うことができますように導いてください。この主の日、共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝してください。礼拝において御言葉が力強く語られ、クリスマスに向けてあなたの救いの御業が前進していきますように。イスラエルとハマスとの間に休戦が実現して、人質の一部が解放されたことを喜んでいましたが、再び戦闘が始まってしまいました。一般市民が再び傷つき犠牲になっています。どうぞあなたが憐れんでくださり、この悲惨な戦いを終わらせることができるように、国々の指導者たちを導いてください。憎しみを乗り越えて共存していく道を選び取ることができますように、人道支援の働きが戦火の中にある人々に届きますように。ウクライナとロシアの間の戦争もなお激しく続いており、ミャンマーでの内戦も激しくなっています。憎み合い殺し合ってしまう私たち人間の罪をお許しください。私たちが悔い改めてあなたに立ち返り、あなたと隣人と愛するものとなることができますように。あなたは人間の罪による悲惨な出来事に満ちているこの世界に一人子主イエスキリストを使わせてくださいました。そして主イエスが人間の罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださることによって救いを実現してくださいました。そこにこそ示されているあなたの恵みのご支配を信じて、私たちがこの世界の平和のために祈り続け、苦しみの中にある人々のために取りなし祈り続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日からアドベント対抗節に入ります。アドベントクランツの4本のろうそくの1本に火が灯されました。といってもこれは電球なんですけれども、だから全然減らないんですね。まあ、今日から地の日ごとに毎週1本ずつ火を灯す数を増やしていって、4本すべてに火が灯るとクリスマスが来ます。このろうそくの火は クリスマスを待ち望む思いを表しているのです。で、本日はこの灯火を見つめながら、マタイによる福音書第6章22節以下の御言葉に耳を傾けたいと思います。22節に、体の灯火は目であるとあります。目こそがあなたの体全体にとっての灯火であると、主イエスはおっしゃいました。それはどういうことでしょうか。私たちは目によって物を見て光を感じます。目が開かれていてこそ物を見ることができるし、光を感じることができます。光が私たちを明るく照らすのは目があるからです。目が開かれていなければ、どんなに明るい光が輝いていてもそれを受け止めることはできません。体の灯火は目であるっていうのはそういうことでしょう。そうすると問題はその目がどうなっているかです。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いのです。目が澄んでいれば光をしっかり受け止めることができ、それによって全身が明るく照らされます。しかし目が濁っていたら光を感じることができず、光に照らされて生きることができません。あなたの目が澄んでいるか濁っているかによって、光に照らされて明るく生きることができるか、それとも暗闇の中で生きなければならないかが決まると主イエスは言っておられるのです。で、これは肉体の目の視力のことではありません。目が悪かったり視覚に障害のある人は明るく生きることはできないなどということはありません。視力はなくても明るい光に照らされて生きている人はいくらでもいます。逆に肉体の目は健康で視力に何の問題がなくても暗い光のない生き方をしている人もいます。ですから主イエスのこの御言葉は肉体の目のことではなくて、内面的な心の目のことを言っているのです。肉体の目の視力は眼鏡などで矯正することもできるし、あるいは手術によって改善される場合もあります。しかし心の目を本当に澄んだ濁りのないものとするにはどうしたらよいのでしょうか。本日の説教の題を、あなたの目は澄んでいるかとしました。私たちの心の目は澄んでいるだろうか。濁っていない澄んだ目を持ちたいと私たちは願っています。そこで私たちがまず考えるのは、澄んだ目を持つためには心が澄んでいる必要があるということではないでしょうか。あの人の目は澄んでいるという時に、それはあの人は心が純粋で汚れたところがないという意味です。あるいは目は口ほどにものを言いということわざもあります。口から出る言葉と同じくらい目にその人の内面が現れるのです。だから目が澄んだものとなるためには、まず心が澄んだものにならなければならないのではないかと私たちは思います。汚れや偽りがない純粋な心があってこそ、澄んだ目を持って世界や人々のことを見つめることができる。だから濁っていない澄んだ目を持つためには、私たちの心の中、内面が汚れや偽りのない清いものとなる必要があると私たちは思っているのではないでしょうか。そしてそのことは23節後半の主イエスの言葉、だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろうによっても裏付けられているように感じます。私たちの中に、つまり心に明るい光が灯っていることが大事だ。その光があれば明るい澄んだ目で物事を見ることができる。しかしその心の中の光が消えてしまうと、 全身が暗くなってしまって、澄んだ目を持つこともできなくなる。私たちはそういうふうに思っているのではないでしょうか。けれどもそれは正しいでしょうか。主イエスがここで言っておられるのは、自分の心の中に光を持ちなさい、その光を消さずに灯し続けなさい、そうすればあなたの全身全生活が明るくなり、また澄んだ目を持つことができるということなのでしょうか。それは違うと思います。なぜならそれでは体の灯し火は目であるという言葉が生きなくなるのです。体の灯し火は目であるっていうのは、先ほど申しましたように目を通してこそ光は体に入ってくる、それによって全身が明るく照らされていくっていうことです。だからこそ目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いと言われているのです。つまり主イエスは、私たちの全身を明るく照らす光は外から来るのだと言っておられるのです。その外からの光を受け止める目が澄んでいれば、その光によって全身が明るく照らされるのです。心の中に光を持つことによって全身が明るくなると言っておられるのではありません。そういうふうに捉えてしまうと、私たちは自分で自分の心の中に光を生み出さなければならないことになります。つまり自分で自分の心を澄んだ清い汚れのない偽りのないものとしなければならない。それができたらその心の中の光が目に現れてくる、そういうことになります。しかし私たちは自分の心の中に自分で明るい光を灯すことなどできるでしょうか。私たちは暗闇が覆っているところに光を作り出すことはできません。それができるのは天地の創造者であられる神だけです。神は闇が覆っている世界に光あれと言って光を創造されました。光は神の御言葉によってこの世に現れたのです。でそれと同じことを私たちが自分の心の中でせよと言われても、それは無理です。私たちが暗闇に覆われてしまっている自分の心に向かって光あれとどんなに力んで叫んでみても、そこに光は生まれないのです。光は私たちが作り出すものではなくて、外から神から与えられるものです。神が作ってくださった光をいただくことによってこそ、私たちの心に、私たちのうちに光が灯るのです。でその光が私たちの中に入ってくる窓が目なのです。体の灯火は目であるっていう言葉はそのことを語っています。ですからあなたの目は澄んでいるかという問いは、あなたの目は光をちゃんと受け止めているか、濁ってしまって光を遮ってしまっていないかという問いなのです。目が澄んでいれば神が与えてくださる光を受け止めて全身が明るく照らされることができる。しかし目が濁っていたら神の光を受けることができず、全身が暗くなってしまうのです。あなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろうという言葉はそのことを言っています。自分の心の中にもともとある光が消えてしまったらということではなくて、目が濁ってしまって神が与えてくださる光を受けることができなくなったら、心の中の光が消えてしまい全身が暗くなってしまうということなのです。ということは、 清い純粋な心を持つことによって澄んだ目が得られるのではありません。澄んだ目によって神からの光を受け止めることによってこそ心が明るく照らされるのです。つまり問われているのは、私たちが神からの光を受け止める心の目を持っているかであり、それをさらに言えば、私たちの心の目はどこに向いているのか、何を見つめているのかということです。光である神の方を向いて光を受け止めようとしているのか、それとも神から目を背けてしまっているのかということです。目が澄んでいるか濁っているかというのは、心が清いかどうか、汚れているかどうかということではなくて、何を見つめて生きているかなのです。で、それによって私たちの心は明るくなったり暗くなったりするのです。で、この教えは先週読んだ21節とつながっています。21節には、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだとありました。富というのは、先週申しましたように、私たちが拠り所としているもの、これを失うまいと守っているものです。で、その富をどこに置いているか、つまり何を本当の拠り所として生きているか、それがあなたの富のあるところです。で、そこにあなたの心もある、それはあなたの心はそこへと向いているということであり、言い換えればあなたの目はそれを見つめているということです。つまり主イエスはすでに21節で、あなたの目は何を見つめているのかということを問題にしておられたんです。そして22節で、目は体の灯火であり、光を受けるためのものなのだから、あなた方の目を光の方へと向けて、目を通して入ってくる光にあなたの全身が照らされるようにしなさいとお語りになったのです。つまり、あなたの目は澄んでいるかという問いは、あなたの目は何を見つめているのかと言い換えることができます。そしてそこには、一見何のつながりもない別の話のように思える24節が、実は22、23節と深く結び合っているということが見えてくるのです。24節には、誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しみ他方を軽んじるか、どちらかであるとあります。で、その二人の主人というのは、神と富です。神と富とに同時に仕えることはできないと言われているのです。で、これはこれで私たちは納得します。神に仕えるのと富に仕えるのとでは、真逆のことだと思うからです。富に仕える、それは金儲けをして豊かになろうとすることです。で、神に仕えるとは、自分の豊かさを求めるのではなくて、神と人々とを愛し、神の御心に従って愛の技をすることです。それは正反対の生き方だから、神と富とに同時に仕えることはできない、それはもっともだと私たちは思っているのではないでしょうか。しかし、事柄はそう簡単にすっきりと区別できるものではありません。神に仕えることと富に仕えること、それはそんなにはっきりと区別できるようなものでもないんです。例えば、このマタイ福音書では4章に語られている、主イエスが荒れ野でサタンの誘惑を受けた話を思い起こしてみましょう。サタンは石をパンに変えて貧しい人たちに配ることによって救いの技をしたらよいではないかと言って、主イエスを誘惑しました。 まあ、石をパンに変える、もうそれは主イエスしかできないことですから、私たちにとってはこれは誘惑にも何にもなりませんけれども、でもこの石をパンに変えるっていうのを金儲けをすると言い換えれば、それは私たちの問題になります。たくさんお金を儲けて、それで困っている人を助ける愛の技をしたらよいではないか。金儲けは何も自分のためだけではない。富を得て、それを世のため、人のために用いたらよい。石をパンに変えて貧しい人たちを助けたらいいと、主イエスを誘惑したサタンは、私たちにはそういうふうに語りかけてくるのです。で、実際世の中には、まさに富に仕えて金儲けをしている人が、福祉やあるいは弱者救済のために多額の寄付をするということがあります。そういうことを見ると、富に仕えることと神に仕えることは必ずしも対立しているわけではなくて、両立できるのではないかとも思えてくるのです。で、あるいはルカによる福音書の19章にあるあのザーカイの話です。主イエスが徴税人ザーカイの家に客となられたことによって、彼は私は財産の半分を貧しい人々に施しますと言いました。主イエスはそれを聞いて、今日救いがこの家を訪れたとおっしゃいました。主先祖であったザーカイが主イエスとの出会いによって変えられたのです。しかし私のようなひねくれ者は思ってしまいます。なんだ半分か。ザーカイほどの金持ちなら半分を施してもまだ随分残っただろう。彼はこの後も裕福な暮らしができたに違いない。つまりザーカイは神と富との両方に仕えて生きたのではないか、そういうふうにも思えるんです。で、神に仕えるのと富に仕えるのは正反対の生活だと考えていると、こういうふうによく分からなくなる。まあ、つまり簡単に言っちゃえば、お金持ちは神に仕えて生きることはできないのかということになるわけです。で、しかし神に仕えることと富に仕えることは本当はごく単純なことなのです。それはどちらに目を向け、どちらを見つめて生きているかということです。で、本日共に読まれた旧約聖書の箇所は詩編第123編ですが、その2節にこうあります。ご覧ください、しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます。で、ここにしもべとはしため、つまり男女の奴隷の姿が描かれています。主人に仕えて生きる奴隷たちがすること、それは単純なことです。主人や女主人の手に目を注ぐ、つまり主人をいつも見つめていて、主人の命じることをすぐに行おうとしているのです。主人に仕えるというのはこのように常に主人の方を向いて主人を見つめていることです。そっぽを向いていたらば主人に仕えることはできません。で、その奴隷たちのように私たちは主なる神に目を注いでいるとこの詩人は歌っています。それが神に仕えようとしている信仰者の姿なのです。神と富とに仕えることはできない、それはどのくらいまでなら財産を持ってよいのか、これ以上持ったらばそれは神ではなくて富に仕えることになってしまうなどという話ではないのです。私たちは神と富との両方を見つめて生きることはできない。一心に見つめることができる相手は一人です。で、富というのはつまり自分が何を持っているか、どんな豊かさがあるか、それを見つめるのではなくて、 神を見つめて生きるものとなる。それが神に仕えて生きることなんです。しもべやはしためが主人の手に目を注ぐように、神の見てを一心に見つめていく、その時に私たちはそこで何を見るのでしょうか。奴隷であるならば主人が厳しい過酷な命令を与えるのを見るのかもしれません。あるいは主人の手が怒って自分を打ち叩こうとしているのを見るのかもしれません。しかし主なる神の見ての技はそのようなものではありません。この詩人は、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちますと言っています。主なる神はその見てによって私たちに憐れみを与えてくださるのです。主なる神がその見てによって大いなる憐れみを与えてくださった、そのことを私たちはこれから喜び祝おうとしています。クリスマスの出来事がそれです。神がその一人子をこのように私たちのもとに使わせてくださった。神の見ての技を一心に見つめるときに、私たちはそのことを示されるのです。ベツレヘムの馬小屋で徹底的に貧しい姿で生まれてくださった主イエスは、私たちがどのような辛さ、苦しさ、寂しさの中にあっても、そこに共にいてくださいます。そして主イエスは私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。私たちが自分の罪や過ちのゆえに苦しみや絶望の淵に陥り、その中で死んでいくとしても、そこに主イエス・キリストが共にいてくださるのです。神の御手に目を注ぐときに、私たちはこの主イエス・キリストにおける神の恵みの光を見るのです。その光が私たちを明るく照らすのです。言い換えれば、私たちはそこで人生の本当の拠り所を見出すのです。それは先週読んだ19から21節で、富は天に詰めと語られていたのと同じことです。富を天に積むとは、私たちが本当に拠り所とすることができる父なる神の恵みという富が主イエスキリストによって天に積まれていることを信じて、自分がこの地上に積んでいる豊かさ、富を拠り所とすることをやめるということです。本日のところにもそれと同じように、神にこそ目を向け、天の父である神の恵みをこそ見つめて生きるようにと教えられているのです。神に目を向け、一心に神を見つめる、それが神に仕えることです。でその時、私たちは一人子主イエスを使わせてくださった神の恵みを見るのです。その光を見るのです。その光が神を見つめる目から私たちの中に入ってきて、私たちの人生が、生活が明るく照らされるのです。私たちは自分で自分の中に光を作り出すことはできません。神が主イエス・キリストによって作り与えてくださった光をいただくのです。私たちの全身が明るいか暗いか、私たちの中にある光が灯っているか消えてしまうかは、私たちの目が澄んだものとなって神が与えてくださるこの光を受け止めているかどうかにかかっています。そしてそれは私たちの目が何を見つめているかです。神が一人子イエス・キリストによって与えてくださった恵みの御業を見つめているのか、それとも富を、つまり自分の豊かさを見つめ、それをよりどころとして神には背を向けてしまっているのか、そこに私たちの目が、体の灯火の役目を果たしているかどうかがかかっているのです。クリスマスの出来事は、 闇の中に一本の小さなろうそくの火が灯ったようなものです。2000年前、誰からも顧みられず、人間の居場所からも締め出され、ベツレヘムの馬小屋でお生まれになった主イエス・キリストは、まことに弱い一人の赤ん坊に過ぎませんでした。風の一吹きで消えてしまうろうそくの炎のような小さな灯火だったのです。そんなものに自分の人生の拠り所を置くことはできない。世の中にはもっと頼りになる、もっとしっかりとした拠り所があると思うかもしれません。そのようにこの世の何かを拠り所とすることが富に使えることです。そのようなこの世の富、豊かさに向けられている私たちの目を小さな灯火である主イエスに向けていく、主イエスをこそ見つめていく、それが神に仕えること、すなわち信仰です。その時私たちの目は澄んだ目となります。それは私たちが清い純粋な汚れのないものになるということではなくて、主イエスキリストによって神が灯してくださった恵みの光をはっきりと見つめて、その光によって私たちの全身が明るく照らされていくということです。そこにはこの世の富に仕え、それを拠り所としていることによっては決して得られない人生の本当の支えが与えられるのです。富ではなくて神に仕えることの幸いがそこにこそあるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベント第一の主の日のこの礼拝に招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。あなたが誠の灯火光を主イエスキリストによって掲げてくださいました。私たちがそのあなたからの光をお受けをする、その目を、信仰の目、心の目を開かれていくことができますように、その神様から目を背けて、この世の何かを、自分の豊かさを頼りにしようとしていくときに、私たちの目はあなたの光を受け止めることができなくなり、そして暗闇に閉ざされていきます。その私たちがどうぞあなたの方に目を向け、あなたが主イエスキリストによってこのクリスマスに灯してくださった小さな灯火を見つめていくことができますように、その目を開かれていくことを通して、目が体の灯火となり、全身が明るく照らされていくことを体験をしていくことができますように、そのあなたの恵みを豊かにいただき味わっていく、このアドベント、クリスマスの時を歩むことができますように導いてください。そしてそのあなたからの光のもとに、さらに多くの方々をお招きをして、共にその光に預かっていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。